黙示録第4章。その後、私は見た。すると見よ、開かれた門が天にあった。そして、ラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についているお方がおられた。その方は碧玉や赤目ののように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。御座からは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。御座の前では火のついた7つの灯火が燃えていた。神の7つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第1の生き物は獅子のようであり、第2の生き物は大獅子のようであり、第3の生き物は人間のような顔を持ち、第4の生き物は飛んでいるワシのようであった。この4つの生き物には、それぞれ6つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる、聖なる、聖なる、主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座について、世々限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、世々限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたは、あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。天のお父様、どうか、この幻、そして語られた言葉を私たちが、素直に受け止め、教会に与えられている祝福と希望と守りを霊の目で見ることができるように導いてください。このひとときをご聖霊の導きにお委ねします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。旧約聖書の預言を、見られたら、御使いの姿、天の御座の姿は、イザヤ書の6章、そしてこの間まで学んでいましたエゼキエル書、そして、ゼカリア書にも同じような、幻が、示されているのを、見てきたかと思います。エゼキエル書を学んでいくと、黙示録も似たようなものだなというところがあるんじゃないかと思います。ここに、登場する、天の御座、そして、虹のような、栄光、 そして4つの生き物、それはかなり似ていまして、同じものを見たように思われます。この4つの生き物はケルビムでした。またこのヨハネを案内する方は御使いで、ちょうど幻で新しい神殿が示されたときに、エゼキエルが案内されたように御使いが伴って説明をし、また預言者でありますヨハネも導いていることを見ることができます。この4章から5章は終わりの時の裁きが始まる前の出来事を、光景を教えています。天で神様の栄光が満ち、そして礼拝が捧げられているところが4章、そして5章にはいよいよ終わりの日の裁きが始まろうとするときに7つの封印が解かれてきます。それを解くことのできる方はどなたであるか、裁きを委ねられた方がどなたであるかが明かしされていきます。では見てまいりましょう。この箇所は三つに分けられると思います。一節は天に開かれた門。そして四節から、すみません、三節までですね。二節三節ではヨハネが天に上げられた。そして、そこに栄光があることを見たとあります。ですから、このテキスト訂正いただけますか。第2のところは2節からの区分にいたしましょう。そして9節以降は主に栄光を期す賛美がされている様子を、御使いの賛美と長老たちの賛美として描かれています。まず一節を見ましょう。もう一度お読みいたします。その後私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうと。開かれた門、教会からは天が開かれています。教会に向けて天が開かれています。そしてこの最初に語りかけた声は、ここに登れと、エゼキエルもそのようにして引き上げられますけども、ヨハネを召し、そして天に導きます。鍵は何のために与えられるかということは、マタイの福音書の16章に記されています。開いていただけますか。マタイ16章。19節をお読みいたします。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。天国への道を、教会は鍵を預かって開くことができます。ここから告げられる ことは、4章1節の最後の言葉です。この後必ず起こることをあなたに示そうと。週末の出来事について主はヨハネを通して私たちに告げてくださっています。教会には将来についての明確な神様のご計画が示されています。私たちは死んだ後どうなるんでしょうか、この世界の終わりはどうなるのでしょうかと、もちろん神様が示された中でですけども、私たちははっきりと告げられていますので、それを確信を持って告げることができます。ヨハネが委ねられたこの啓示は聖書に記されました。聖書の結論部分として、そしてイエス様は旧約聖書についてもそうですけども、聖書全体が天地が消え去るまで滅びることはないと、必ず全て成就すると約束されています。私たちはこれから必ず起こることとして、このヨハネに示された幻と与えられた言葉を受け止めていましょう。黙食には、普段私たちが見ることができない天の光景を垣間見れるように記されています。天の支配者、天地の支配者でありますお方が御座についておられます。宝石のように輝くお方です。そしてその周りに24の座があり、白い衣をまとって金の冠をかぶった24人の長老、年を経た方たちが座っていたとあります。12っていうと旧約のイスラエルの部族を指します。そしてそれが倍という数ですので、この24は旧約と新約の、生徒たち、教会の全員を表していると受け止めてよいでしょう。私たちも先に召されればその中にいることになります。主の身元に生徒たちは召されるのです。またそこに7つの御霊、7は完全を表す数字です。神の栄光の御霊がそこにいました。また御座におられる方はお聖霊を世に使わされます。また6節の後半からは4つの生き物、これはエゼケルが見たのとほぼ同じです。目が見しているということは全てを見張っている、そして知っていること、そして4つの顔がありました。支配者を意味する獅子、そして忠実な力ある働きを継続する牛、 人間、まあ、これは知恵と、愛と交わりですね。そしてワシ、高く飛ぶワシは、すべてを見据えている。これらの顔によって、御使いがどんな働きをしているかということが示されており、また、その姿は、神様がどんなに知恵深く力あるお方であるかということ、そして愛に満ちた方であることを表しています。イゼキエルが見た幻と同じように、六つの翼は、一対で羽ばたいています。そして、もう、残りの二対は、民の前の謙遜を表しています。主の前に顔と足を覆っていました。そのケルビム、御使いたちは、八節の途中から読みしますけれども、そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる聖なる聖なる、主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方と。まあ、これは賛美の聖なるかなの歌詞に取られていますけども、3回言われているのは、父子聖霊の三位一体を表している数でしょう。そしてこの方は永遠におられ、そしてやがて地を裁くために来られる方であると告げられています。そして御使いとともに生徒たち、24人の長老たちが賛美していました。その賛美の言葉も、生徒にふさわしい賛美ですね。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。地のすべてのものを作られたのはあなたです。神様のご計画によって世界と私たちは作られました。そしてあなたこそ賛美を受けるにふさわしい方ですと彼らは賛美しています。またこの十節に注目したいんですけども、長老たちは御座についてらっしゃる主にひれ伏した。これはいいですね。そして、礼拝した。点でも礼拝が捧げられます。最後の言葉に注目ください。また、自分たちの冠を御座の前に投げ出して。冠を神様の前に投げ出して、それは生徒たちの報いであり誉れである冠です。主がくださったものです。大切に持っているべきものですし、また誇らしい ものですけども、それを主の前に投げ出したというのは、栄光を受けるべきお方は私たちではなく、あなただけですという身をもっての告白です。私たちは忠実に信仰を守り通す中で冠をいただきますけども、それは自分を誇るためではなく、命じられたからではなく、自ら自分の最高をもって神様に栄光を期すためのものです。私たちはそのことを覚えていましょう。もちろん、主から褒められ、そして褒美をいただくことは感謝なのですけども、それで自分を誇ってしまったら何にもなりません。それを神様を前に、これを受けるべき方はあなたです、あなただけが褒められるお方ですと告白して下げることによって、さらに主の栄光を表すことができます。もちろん主はそういうことを命じたりはしませんし、命じられていやいややったんでは賛美にはなりませんし、栄光を期すことになりません。私たちは主から褒められてこのようにしたいというビジョンを持って仕えていきましょう。そのように願って主に仕えるものを神様は喜んで祝福し、また栄誉を与えてくださいますから。ぜひ信仰を持って大胆に実を結び、栄誉を受けるものとなりましょう。ヨハネの福音書の15章8節、ヨハネ15章8節、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。私たちが、そのように、祝福をいただき、また、褒められることは、神様の栄光のためだと覚えていましょう。その時に私たちはもう大胆に遠慮することなく、主よ私を祝してくださいと願うことができますし、神様は安心して喜んで祝福を与えることができます。神様を恵みの素晴らしさのゆえに謙遜をますます身につけていきたいものです。お祈りいたします。天の父様、天国がどういうところであるかを垣間見ました。どうか私たちがそこに近づいていることを覚えさせてください。そして主の栄光のために忠実に励ましてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。